お金と嘘の本質が分かれば、仕事もプライベートも誘惑に負けず、自分を欺くことなく堂々と生きていけます。嘘とお金についてのメンタルブロックから解放されることで、人生の選択肢は大きく広がっていきます。お金と嘘の論理学、柳沢健二。嘘とお金のさじ加減がわかる法律と会計の本。子供からこう聞かれたとします。お金って何？なんで嘘ついちゃいけないの？大人のあなたはどう答えますか？序章、嘘とお金、日常の厄介な問題。耐震偽装や食品偽装。現代日本は偽装問題に揺れています。こういった報道を受けて、人を騙してお金を儲けるなんてけしからん、悪い奴だと思う人が多いのではないでしょうか。でも、この問題は果たして他人事なのでしょうか。この問題を他人事と思わずに、自分のこととして考えてみたらどうでしょうか。つまり、あなたは偽装をしたことがないですか？それでもまだ多くの方が、なんて失礼な、私が偽装なんてするわけがないじゃないかとおっしゃることでしょう。偽装という言葉には、それほど非日常的なイメージがつきまといます。偽装の定義にもよりますが、国語辞書によると、偽装とは、ある事実を覆い隠すために、他の物事、状況を装うこととあります。つまり、偽装とは、嘘をつくことと言い換えることができるのではないかと思います。しかも、辞書によれば、その程度は問われていません。小さな嘘、大きな嘘、程度の差こそあれ、嘘なら誰でも一度はついたことがあるのではないでしょうか。夫婦や家族、男女や友人との間で、職場の上司や部下との間で、嘘やお金は実に厄介な日常問題であるにもかかわらず、多くの人が目をそらして生きているように思います。実際、嘘とお金に注意して、意図的に徹底した嘘とお金目線で物事を観察してみたり、話題の小説やテレビドラマ、映画を見直してみると、多くの場面、物語で、人にとって嘘とお金は、なるべくなら避けて通りたい、アンタッチャブルなものではあるけれど、実際には決して避けて通ることができない。本当は、直視しなければならない現実問題なのだということに気がつきます。現実に人と接する場面でも、嘘やお金は口に出すことすらタブー視されることもありますし、物語の中にも、嘘とお金を重要なモチーフとしていながらも、ズバリ、嘘とお金とは言わない作品がたくさんあるもので、その問題を伝えたい制作者ですら、無意識に避けて通ろうとする。それほど日常的なところに嘘やお金の問題が潜んでいます。夫婦や男女の間の小さな嘘がトラブルの元になって離婚話や別れ話につながり、慰謝料というお金の問題につながっていく。親子や兄弟、姉妹の間では遺産相続の問題が勃発し、財産というお金のために、それぞれが、それぞれに嘘をつく。 友人との間では、嘘をついてお金を借り、そしてまた嘘をついて返さずに、次第にその関係がギクシャクしたものになっていく。要するに、嘘はお金を呼び、お金は嘘を呼ぶものなのかもしれません。会社では予算達成というお金のために無理をして取引先にちょっとした嘘をついてしまう。返金を防ぐためにクレーム処理の現場でお客様に嘘をつく。何々だったことにしてという嘘の処理をしてしまうなんていうことがあったりするのかもしれません。特に会社の内部で起きる不正の場合、あなた自身が嘘をつかなくても、たとえ嘘をつこうという明確な意思がなかったとしても、ひょんな拍子に不正を知ってしまったという場面もあるかもしれません。内部告発という正義に出るか、不正に首を突っ込まずに見て見ぬふりをするのか。物語にありがちな場面ですが、本当は現実にも、あなたの身の回りに、そんな嘘やお金の問題が潜んでいます。だからこそ、人はその物語に関心を抱くのではないでしょうか。もし不正に目を向けないのだとしたら、それはあなたが首にされたくないというお金の誘惑に負けたということになるのかもしれません。かといって、会社の問題よりも自分の問題の方が先決だというのは、現実を生きる人としてある程度致し方ないものなのかもしれません。